前回の続きですね。もう一度確認していきたいと思いますけど、阿弥陀仏の本願は、ですね。阿弥陀仏の本願はどんな極悪人も救うと。ここですね。救うっていうのは見捨てないってことです。これが阿弥陀仏の本願です。阿弥陀仏の本願というのは、どんな極悪人も見捨てないと。だから当然私も見捨てないってことです。見捨てられないっていう。ここわかりますかね？ここがポイントなんです。ここがキーワードになります。キーワードに。例えば自分が怒ってしまったとしますよね。怒ってしまった。で、怒っちゃいけないって思っても怒ってしまったとしたら、自分の中でもう終わったって思いません？こんな場面で怒っちゃった。
また怒っちゃったかって。
また怒っちゃったかってね、そう思えたら幸せですよね。失敗したなっていう、失敗したなっていうことは、自分の中でこれで終わりだっていうふうに思ってないわけです。つまりそれぐらいでは私は見捨てられないっていうふうに思ってるんです。誰？自分が自分をってことですよ。はい。つまりこんなことぐらいで自分の価値はなくならないって思ってるんです。
自力なんでしょ？そういう
ふうに思う。いえいえ、自力じゃなくて、それが阿弥陀仏の本願を信じているっていう状態なんです。だから阿弥陀仏の本願なるものを信じているってことじゃなくて、阿弥陀仏の本願を信じていたならば、自分がどんなにこう醜い心が起きてきたとしても、そんな自分を、自分がまずね、嫌いにならないんです。まあ、こんな例を出しても分かんないかもしれませんが、アニメの中にですね、風の谷のナウシカっていう、そういう、なんていうんですかね、アニメがありますよね。その中で、あるおじさんが出てくるんですよ。そのおじさんが、その不快に飲まれて、手がですね、石になっちゃったって、動かないと。ね。普通は手が石になってしまったら役には立たないから、自分はもうこれで働けないからね、生きていても意味がないっていうふうに思ったと。ところが私の姫様はってね、ナウシカさんはこの手をですね、働き者の手だと言って、褒めてくれたと。こういう場面があるわけです。だから自分がどんなに悪人だからといって、その、ね、どんなに自分に悪いところがあるからといって、それを嫌いにはならないんだな。ね。仏様はってことですよ。だから、自分も捨てたものじゃないなって思うのが、これが阿弥陀仏の本願を信じるってことなんです。わかりますかね。そうそうそうそう。つまり阿弥陀仏の本願に対して疑いがある人っていうのがですね、
自分を嫌って外にはいい自分を一生懸命出そう。
うん、そうそうそう。疑っている人っていうのは、その自分の中で嫌いな自分がいるんです。そう。 まり人に見せたら自分はその人から見捨てられると思ってるんです。だから人に見せないように外に健全精進の層を現じるんです。外に健全精進の層を現じると。これはなんで外に健全精進の層っていうのは、健っていうのはですね、バカにされないように振る舞うってことです。健っていうのはね、これ賢いと書きますけど、賢い姿を見せるっていうのはバカにされないように振る舞うと。善っていうのはね、悪口を言われないように振る舞うと。精進っていうのは、怠け者だと言われないように振る舞う。ね。ね、なんでそんなことをするのかっていうと、結局人からそういうふうに馬鹿にされるとね、もう嫌なんです。その馬鹿にされる自分っていうのが嫌なんです。見たくないんです。つまり自分の中でバカにされる自分を見捨ててるんですね。こんなものは自分じゃないっていうふうに捨ててるんです。ね。阿弥陀仏の本願は、あなたが見捨てている嫌いな心を必ず救うっていう誓いなんですよ。だどんな極悪人っていうと、なんかこう自分は悪い人間かのようにこう言われてるように思うかもしれませんが、そうじゃなくて、阿弥陀仏の本願っていうのは、あなたがこんな自分は自分じゃないと思って見捨てている部分を私は絶対に見捨てませんっていう、こういう本願なんです。その自分を嫌っているっていうのはですね、有意識ですからね、私たちは人を通して自分の嫌いな部分が見えると腹が立つんです。親子とかね。そう。だから阿弥陀仏の本願を疑うと五逆の心が起きるんですよ。五逆っていうのは、まず最初に親殺しが出てくるんですね。父殺し、母殺しが親殺し。なんでかと。それは親を見たらね、自分がよく見えるんです。当然のように、子を見たら自分がよく見えます。
同じ五だから。
そう。同じ五っていうのは、自分の嫌いな部分が、親なら親に見えるし、子なら子に見えます。
嫌いなものが見えるということは好きなものも見える。
いや、嫌いなものが見えるっていうのはですね、自分の中でですね、自分の中で一生懸命外に現れないようにしているものが子供に見えたり親に見えたりするわけです。
隠してるからね。
はい。ね。で、まるであなたもそういう人間ですよって言われているような感じがするんです。そう。だから私たちはそうじゃないと、ね、相手を否定する。これを仏教で殺生と言うんです。誤解の中の殺生って言って、 殺生っていうのは何かっていうと、相手を通して自分の嫌なところが見えるわけ。ね、相手を通して自分の嫌なところが見える。ね、特に自分の親とかね、自分の子供に見えます。いいですか？子育てをするとね、最初は子供っていうのは、ね、業の通りに動きます。業の通りに動く。計らいもなく、自分の、ね、もし自分が理性がなかったとしたら、どう動くかっていう風に動いてくれます。
本能のまま。
本能のままにね、動いてくれます。ね、当然のごとく、見たくない自分を笑顔で見せてくれます。
いいね、笑顔だから。
ニコニコニコって笑いながら、笑顔で見たくない自分を見せてくれるんです。自分がね、一生懸命外に健全精進の層を現じて、ね、外に表さないようにしているのを、外でやってくれるんです。そうそうそう。そうしたらまるで私が、こんな人間のような感じがするじゃないですか、外から。ね。
子供の人に見せないものを子供が代わりに見せてくれる。
そうそうそうそう。そうするとね、ついつい、いいですか？これは皆さん、子供が勝手にやってるだけで、私はそういう人間じゃないんですと。とアピールするために子供を叱ります。そうでしょ？よくこうデパートとかでね、スーパーとかで親が子供を叱ってる場面ってありますよね。あれなんで叱ってるのかっていうと、それは子供の教育のために叱ってるんじゃなくて、周りの人の目を気にしてるからです。周りの人の目を気にして、私はこんな人間じゃないんだよっていうことを周りにアピールするために子供を犠牲にするんです。わかります？
子供を殺生してるってこと。
そう。子供の、まあ、いわゆる心を潰してるんです。ね、じゃあその元は何かというと、自分の中に嫌いな部分があるんですよ。ね、嫌いな部分がある。それは自分も見捨てているし、ね、周りの人も当然そんな姿を見せたら見捨てられると思っている部分があるんです。それを一生懸命隠して私たちは生きている。これが外に健全精進の層を現じている姿なんです。わかりますか？難しい。
いや、わかりますね。
わかります。
外面でもないけど、
そうそうそうそう、
その自分の弱点を隠すかのように、
そう、つまりそれをさらけ出せないんです。だってさらけ出すと人はバカにしてくるだろうと思うんです。人は陰口を言ってくるだろうって思うんです。人は怠け者だっていうふうに言ってくると思うんです。だからそういうふうに責められたくないから隠すんです。最近ちょっとゆっくり話をしようと思うんですね。最近こう早口でね話をしてね、ようわかんないってなったからですね、ゆっくり進めようと思って。すごくね、こう大事なところなんです、ここは。本当に。いわゆる根本的なところですね。 その根本的なところっていうのは、みんな外に健全精進の層を現じてるんです、
うん、それは当たり前だと思ってる、
みんな外に健全精進の層を現じて、内側に嫌いな自分を隠してるんです、うん、そして嫌いな自分が外に見えたらみんな摂取をするんです。わかりますかね。わかりますかね。このつまり本音を出して、つまり悪い部分を出して人から責められるのは自分だけがこんな悪い心を持っているからじゃないんです。
みんな持ってるんだけど。
そう、みんな持ってるんです。みんな持ってるけど、みんなこんな心を持ってちゃいけないって思ってるんです、うんね、みんな醜い心を持ってるんだけど、みんな醜い心を持ってちゃいけないって思うんです。いや、もう生まれた時から思ってます。過去世から引きずられてるから。ね。だから自分の中で、やっぱりこんな心を持ってちゃいけないって思っている部分があるんですよ。まあ子育てっていうのは、それを嫌というほど見せてくれます。子供から。
これから。
はい。その子供をどれだけ許せるかが修行なんですよ。
なんだよね。
修行なんです。どれだけ許せるか。
思い通りにならんことが起きても、それが修行だと思ってやっていけばいいね。
まあ、思い通りっていうか、自分の嫌な部分を子供が見せてくれるんです。ね。それを私たちはずっと否定して生きてきたんですよ。そんなものはこの世に存在しちゃいけないっていうふうに否定して生きてきたんです。そうやって否定すると心の中で鬼が出来上がるんですよ。鬼が。そうそうそう、自分の中でこんな極悪人は存在しちゃいけないって思ってね、その悪人に罰を与える存在を自分の心が生み出すわけ。つまり鬼っていうのは悪いものじゃないんですよ、ね、鬼っていうのはね、いわゆる悪いものを退治してくれる人が鬼なんです。今だったらこのプリキュアとかね、ね、悪いものをこうやって やっつけてくれるでしょ。鬼ですよね。ね、あの戦隊もの、なんとかレンジャーとかっていう風に言ってる正義の味方ね。ね、いや、ほんと5人かかってさ、寄ってたかって1人の敵を倒すでしょ。なんで倒してるかって、悪いことをしているからですよ。ね。あの仮面ライダーとか見てください。悪いことをしているのはですよ。怪人ですよね。ね。だけどさ、容赦なくね、ライダーキックでさ、ショッカーを倒してるじゃないですか。ショッカーは何も悪いことしてない。悪いものに加担したものはね、お前も悪い人間だということで、ね、人も殺すほどのね、威力のあるライダーキックをね、次から次へと繰り広げていると。それを見てですよ、ね、ショッカーさんかわいそうって思わないでしょ。
思わない
いけいけいけやっちゃえと、こういうふうに思う。これは自分の中で鬼を育ててるんです。そうだそうだ、悪いものは倒さないといけませんね。橋本さんもなんか今回ね出現してしまいましたよね。そうするとなんて悪い発言をしている人なんだということで、みんなが寄ってたかってですね、罰を与えてます。
その鬼は正義っていう鬼？
そう、この鬼は自分の中にある正義なんです。
正義って言ったらいいように聞こえるけどね、
正義っていうのは本当にこう悪いものに罰を与える存在なんです、ね、悪いものに罰を与える、
ね、
そして罰を与えることによって悪いものは消えるって思ってるんですよ。例えば自分の中で悪い心が起きてきたとしたら、自分の中の鬼がね目覚めるわけ。うん？ってね、悪い奴が現れたぞと、うん、いうことで徹底的に自分を責めるんです。そうすると当然自分を責めたら自分が傷ついて苦しむね。そうやってうまく悪い心を隠しておれる間は外に出ることができます。
外に出るとは
人に会うことができます。だけどどんなに自分を責めても悪い感情が出てきてしまうときはどうします？そう、見せたくないからとりあえず出てこなくなるまで部屋の中にからね隠れていましょうかと、こういうになるわけです。
自業自得だ
ね。いや、自業自得じゃないですよ。まあもちろん自分の作り出した鬼によって自分が苦しんでるんです。ここで大事なのはね、その誰もあなたのことを見捨てようとしてるわけじゃないんですよ。
自分でそう思ってるだけ。
そう、自分でこんな悪い人間は人は相手にしてくれないんだっていうふうに思ってるんです。こんな悪い人間は、うん、なんていうんですかね、もう人は見捨ててくるだろうって思ってるんです。こんな悪い人間は人は嫌ってくるだろうって勝手に思ってるんです。そして自分で早くこの悪いものを退治したらまた明るく元気に人と会えるんじゃないかって思ってるんです。
退治するって抑えつけてね。
ね、だから自分の中で悪い心が吹き上がれば吹き上がるほど鬼はめった刺しにするんです、自分の心を。だから悪い心が吹き上がれば吹き上がるほど私の心は苦しむんです。ね、そう、自分の作り出した鬼が自分の中にいる極悪人をいわゆる傷つけ罰を与える。いつまでって言ったら、この極悪人が消えるまで。極悪人は傷つければ傷つけるほど極悪人はもっと極悪人になります。
消えるどころかもうすごい恨みを持つよ
ね。何？せっかく罰を与えてね、反省の機会を促してやったのに何？歯向かうつもりか恨むつもりかと、 言ったらもっとこの鬼が自分の心を傷つけまくる。
外にいい人ぶれば売るほどうちの中は苦しむんだね。
だからそういう、まあ、外にいい人ぶるっていうことはそういう自分の中の醜い部分をなんていうんですかね、隠せば隠すほどね、実際自分の中に醜い心があると見えてきた時にはものすごく苦しむんです。これが阿弥陀仏の本願に対する疑いなんですよ。だから阿弥陀仏の本願みたいなね、本願になるものがあって、それに対して疑う心が問題なんだと言うんじゃなくて、もう日常生活においてね、自分のこの醜い心を許してあげられないのが阿弥陀仏の本願に対する疑いなんです。わかります。だから日常生活と日常生活から離れたところに阿弥陀仏の本願があるんじゃなくて、まさに日常生活に密着しているものが阿弥陀仏の本願なんです。阿弥陀仏の本願って何ですかって言ったら、阿弥陀仏の本願っていうのは一言で言うと大悲なんですね。そして大悲の反対が鬼なんです。そう、大悲の反対が鬼なんです。
大が正義ということなの？
そうそうそうそう。
はどんな極悪人も見捨てないで、
そうそう、
鬼は極悪人は見捨てちゃうよ、
うん、そうそう、極悪人は見捨てると、見捨てるだけじゃなくて罰を与えなくちゃいけない。
捨てた上に罰も与える。
そうそうそう、これが鬼なんです。で、どうしても私たちは、ね、子育てをするときに悪いことをしたね、子供にはやっぱり注意して罰を与えなくちゃいけないっていう思想があるんです。それは根本的に悪いことをしちゃいけないっていう心があるんですよ。
そればっかり、悪いことをしてはいけないっていうことばっかりできてるから。
そうそうそうそうそう。
正義で生きてきた
よね。そうそうそうそう。それを、ね、否定するとね、悪いことしていいんですかっていうふうになるわけです。
そうそう。健全精進の相を現じまくって
。そうそうそうそう、うん。悪いことをしちゃいけないから、だから外に健全精進の相を現じているわけ。うん、そうやって。醜い心を外に表さないように、そう、努力してるんです。
努力、
努力してる。
そうそうそうそう。
全て全て自分のこう、あの 日常茶飯事やってることが全部それ。
そうそうそうそうそう。外に健全精進の層を現じている、
うん、ね、悪いことはしちゃいけない。
そうそうそう、そうそうそう、
いい振り来て、
いい振り来てね。ここでポイントなのは、いいですか、ポイントなのは、いいですかね、こうやっていい振りしたら、いい振りしたら自分の醜い部分はわからないだろうって思ってるんですね。ね、たとえその相手が全知識であっても隠し通せるって思ってるんですよね。
確かに褒めてほしいだってね。
そうそうそうそう。
多分言わなくても
。そうそうそうそう。
本当に。
そうそうそうそう。ね、これがいわゆる阿弥陀仏の本願に対する疑いなわけ。いわゆる阿弥陀仏の本願だけじゃなく、全知識を信じてないんです。つまり全知識は阿弥陀仏の本願を伝えるためにこうやって仏法をお話しているわけですよ。ね、阿弥陀仏の本願を伝えるっていうことは、あなたの醜い部分ね、これを救ってあげたいって思ってるわけです。そうそうそうそう。
健全精進。
そう、健全精進の僧人で。
いい風景。
はい。
いや、これ一生治らないよ。
いやいやいやいや、大丈夫大丈夫。そんなことない。
いや、少しは弱くなっただろうけどさ。
そんなことはないです。そんなことはない。そんなことは。
自分で諦めてしまう。
そんなことはない。ね。これを、この外に健全精進の僧を一生懸命現じようとすることを仏教で自力って言うんです。ここに出てくる自力って。そう、自力を捨てよっていうのは、外に健全精進の僧を現じることをやめようっていう意味なんです。ね、それがこれがその自力を捨てようってことなんですよ。なぜ自力が起きるかっていうと、疑いから起きるんです。
見捨てられるんじゃないかと思って。
そう、なぜそういう疑いが起きるかというと、自分はそのように育てられたからです。自分に代費を持って接してくれた人がいなかったからなんですよ。
そんなことしたら嫌われるよとか、ね、はい、言われながら育ってきたら、
ね、だから自分は悪いことをしちゃいけないっていうふうに教えられて、悪いことをするたびに怒られたり罰を受けたりして育った人はですね、やっぱり信じられないわけです。そんな阿弥陀仏の本願がねありますよと、いわゆるあなたの悪を絶対に見捨てない人がいるんですよって言われても、そんなバカなって思うんです。なぜならば、その代費で接してくれた人がいないから、自分に。つまり自分も悪人は見捨てできたんですよ。そして自分の中にある悪も起こさないように押し付けてきたんです。そうそうそう。ね。そうやって外に、つまり人と会う時だけはいい人で会ってきたんです。そう、それを阿弥陀仏の本、そう、そういうふうに言うとですね、阿弥陀仏の本願と逆のことをやってると、逆の悪いことをしていると、やっぱり見捨てられるんだと、そういうふうな、そうじゃなくて、阿弥陀仏の御心をやっぱり、その分からないためにこんなことをしているってことなんです。だから阿弥陀仏は別に怒ってないわけですよ。悲しく思ってるんです。はい。ね。
だって自力で頑張ってるっていうことはすごい苦労してるっていうことだもんね。真実を知らない。
まあ、わかりやすく言えばね、阿弥陀仏が親だとします。本当の。本当の親だとする。その親は自分の子供に対して無条件で愛してあげようって思ってるわけ。ところが、その子供は、その親の心がわからないために、ね、親の前で
いい顔ばかりしている。ね。いい子でいる。
そんなに無理しなくてもいいよ、言っても。
ね。そしたら、親としては、その子供の心がわかるから、そんな風にいい顔しなくてもいいんだよって思うじゃないですか。ところが、まあ自分が実際子育てをするとね、やっぱいい子の方がいいよね。いい子の方がいいよね。
扱いやすい。
ね。ねえ。やっぱりちゃんと黙っててって言ったら、うん。
確かにね。
勉強しなさいよ。うん。
素直にね。
素直にね。いい子の方がいいでしょ。
ロボットみたい
ね。
そうそうそうそう。本当は、そうしないと見捨てられるから、勉強しているだけ。本当はそうしないと、見捨てられるから、静かにしているだけ。だけど親としては、都合がいいんです。だから、なんていうんですか、止めないんですよ。そうやっていい子になった子供を。いやー、最近やっと子供はいい子になった。今までちょっとやんちゃだったけど、やっぱり物事の分別がつくようになるといい子になるんだな。
いやー、本当にね、そう思ってしまったね。
それはいい子になったんじゃなくて、ね、代妃を信じられなくなったんです。そうだ、私には親なんていないんだって思ったんですよ。親っていうのは何かって言ったら、無条件の愛を注いでくれる存在です。仏教でいう親っていうのはね、いわゆる性別上の親じゃないですよ。血がつながってるかどうかじゃなくて、その仏教でいう親っていうのは、無条件で自分を愛してくれる人なんです。どんな極悪人であっても許してくれるんです。それが親なんですよ。だけど、私たちはその、ね、親を知らないために疑うんです。ね。そんな、ね、悪いことをしても許してくれる人なんて、この世に存在しないんだって思ってるんです。だから、一生懸命いい人でないといけないって思うんですよ。でも、いい人でないといけないっていうのは、無理していますよね。無理していると、どんどんと心が弱くなっていくんです。だから、そうやって無理して、頑張ってきた人ほど、ちょっとしたことで心が折れるんです。折れるっていうのはどういうことかっていうと、もう俺なんてどんなに頑張ってもダメなんだと思ってね、落ち込んじゃったりとか、やる気をなくしちゃったりとか、頑張ることができなくなったり引きこもったりしてしまうんです。つまりそのね、引きこもってしまう人とか、いわゆるニートになってしまう人っていうのは、誰よりも頑張ってきた人なんですよ。
で、プツンと頑張る糸が切れてしまったからああいう風になったと。
つまり頑張っているのは、頑張らないと見捨てられるって思ってるんです。
で、心が疲れてしま
う。つまり、頑張らなくても。はい、はい、はい、大丈夫です。はい。もう一回いきますよ。
はい。
その、外に健全、つまり、引きこもりとかニートになってしまう人っていうのは、ですね、頑張ってきた人なんです。ここがポイントなんです。
それを認めてあげないとダメなんだね。
それを認めると、もっと頑張るだけなんです。
あ、そんなに頑張らなくていいんだよ。
そう。 頑張らなくていいんだよって言ってあげないといけなくて、頑張ってる姿を認めると、そうか、頑張っていないと見捨てられるんだってなるんです。
もっと頑張らなきゃいけない。
なるほど。
そんなに頑張らなくてもいいんだよね。
だってなんで頑張ってるかっていうと、頑張ってないと見捨てられると思うから頑張ってるんです。それに対してよく頑張ったっていうふうに言うと、やっぱりそうだってなるんです。
こんだけ頑張ってやっと認めてもらえたって感
じ。そうそうそうそう。で、頑張って頑張って頑張ってきた人がある時頑張れなくなった、もうこれ以上、
で死んじゃうの。
いや、その心がまあ死ぬわけですよ。だから頑張れなくなった人はもう私は頑張れないから見捨てられるだけなんだってなるわけです。そんな人にね、頑張りなさいっていうふうに言う、お前はどんなに悪い状態かわかるかっていうふうに言うと、それは誰よりも本人が分かってますから。そう、苦しい、すごく苦しいんです。誰だって、誰よりも自分が分かってるんですよ。これじゃいけないって分かってるけど、ね。だからといって頑張れないんです。頑張れないから、もう見捨てられるっていうふうに思っちゃうんですね。
そういう心ってわからないよね。
ここすごくね、大事なところなんですよ。大事っていうのは、いわゆる阿弥陀仏の本願っていうふうに言うと、なんか特別なことって感じがするけど、いわゆるニートとか引きこもりって話になるとすごく身近な話になって、阿弥陀仏の本願が信じられないからニートになるんです。
見捨てない仏様がいるよっていうのが、
いるよって言われても信用できない。
そうそうそうそうそう。つまり阿弥陀仏の本願が信じられないっていうより、こう、大悲なんです。大悲。大悲っていうのは、どんな極悪にも見捨てないっていう心が信じられないんです。なぜならそんなものないから。ないからっていうのは、それは昔よりも今の方がもっとないんです。昔は悪いことをした人に対して寛大だったんです。いたずらをしても、まあまあ子供のやったことだから、ね。最近はですよ、ベビーカーを、ね、子供をベビーカーに乗せて、電車に乗せただけで、白い目で見られる。そうなの？こんな、まあ、ローカル線にはないかもしれませんけどね、ちょっと都会とかに行くと、こんなに場所を取り寄って、迷惑をかけ寄って、ということで、みんなが鬼になって、攻めてくる時代な。だから昔よりもニートが増えてるんです。
子育ては昔よりしづらくなって
る。そうなんです。はるかにしづらくなってるんです。そう。つまり子供も悪いことをしたら責められるような環境だけど、子供を育てる親も悪いことをしたら責められる環境なんです。まあ子供がやることだからっていうことで許してはくれないわけですよ。
寛大さがなくなってきた。
そうそう。
いや本当に学校教育の中でもすぐ親が口出ししに行くったもんね。
そう、それはやっぱり悪いことをした者には罰を与えなくちゃいけない、先生でもと。そしたら先生は悪いことをしちゃいけないってなって、外に健全精進の僧を常に現ずる。外に健全精進の層を現ずるっていうことは、ね、安心できないってことなんです。いつも。いつもいつも安心できない。 ね。そしたらどこかで先生自体もポキって折れてしまうんです。先生の中に燃え尽き症候群ってありますよね。
学校に行けない。先生が学校に。
それは学校に行けない。だって学校に行くと、ね、極悪人が見えてしまうから。つまり、いい顔できなくなったんですよ。だっていい顔するにも心のエネルギーが必要だから。ところが心のエネルギーが、ね、心のエネルギーをもらうっていうのはどんな時かっていうと、悪人でも許される時だけなんです。だから、学校では子供っていうのはいい顔するんです。家に帰ると、なんでこんな悪ガキになってるんだろうと。
素の自分に戻る。
そうそうそうそう。それで、充電してるんですよ、心を。心をこう癒してるんです。
家の中で。
そう。
せめて家庭ぐらいはそういう環境でないとダメなんだね。
ところが親が鬼が強いと、まあ悪いことしちゃダメだろうっていうふうに注意をすると。よくあるじゃないですか、子供がね、家に帰って全然勉強しないとインターネットばっか見てるとかね。でもそれは子供は家だからやってるんですよ。安らぎを求めてやっている。でも、親がわからないとね、この心理がわからないと怒っちゃうわけ。悪いことしちゃダメだよって。ペンペンって。ね。そうすると、子供は悪いことしちゃいけないんだ。そうだ、家でも健全精進の層を現じないといけないってなるわけ。それはやりたいようにやらせてあげたらいいのかというと、仏教は中道の教えですから。
ああそうだよね。何でも
どうほどほどです。
うん、そうだよね。
はい。ほどほどです。
中道を教えてあげればいいね。
そうそうそう。うん、つまり本当は家の中でもほどほど、うん、学校に行ってもほどほどがいいんです。うん、そうだね。でも普通の家庭は家の中ではまあある程度許してくれると。で、学校は許してくれないから極端にこういい子でいるわけ。これはちょっと昔。最近は家の中でもいい子になってるわけ。そうすると家の中でもいい子、学校でもいい子を続けてきた子供はどこかで心がポキって折れて、もう誰にも会えないってなるわけ。これがいわゆる心が弱い子供なんです。ちょっと休憩しましょうか。はい。